過去を振り返って継続するものは継続する、しなくちゃいけないのは継続していくという強いこともまた考え方も必要だと思います。そこで、まず、福島全省に12年の福島市政の中で市民活動に対する考え方や政策を、大変申し訳ございません、5分間で要約していただきたい。
はい、どうも皆さんこんにちは。ちょっと待って、見てる声が聞こえづらいかもしれませんけど、よろしくお願いします。まあ、5分間ということですね。私は環境の分野にしても福祉の分野にしても、あるいは商業の活性化にしても農業の地産地消にしても、とにかく市民の皆さんの力をできる限り最大限に活かして徹底して活かして街を作るということを基本にしてきたつもりです。でそれはね、お金の原理のスタートを市民にするということだと思います。お金の原理というのは非常に難しい話をするようですけど、そうではなくて、これは簡単な話で地方分権の中で言われている言葉なんですが、まず一番住民の身近なところにある市町村がやれることは全部やる。で市町村ができないことを補完して県がやる。で県ができないことを補完して国がやる。これが分権の考え方である補完性の原理なんですね。ですけれども、この補完性の原理のスタートは本当は市町村ではないだろう。市民、民間にスタートを置かなければいけないだろう。これはヨーロッパでは当たり前の考え方なんですね。ですから市民がやれること、民間がやれることは市民や民間が全部やる。そしてやれないところを税金を払って行政にやらせる。で行政がやる順番は市町村、県、国ということですよ、ということなんですね。ですから市民の皆さんがやる、市民団体、市民活動がやる、民間企業がやるというときに、それはもちろん行政にやらされるわけでもないし、本来行政がやるべきことを代わってやってるわけではない。市民の皆さんがやれることは市民の皆さんがやるというのが、これが原則で、やれないところをお金を、税金を払って行政にやらせる。ここの補完性の原理のスタートが市民というのをしっかり立てようよということが一つです。そして行政と市民活動団体が協力をしていくとき、 NPO を含めたボランティアや市民活動の皆さんと行政が協力していくときに、これはね、市民団体、市民活動と行政の2者の関係ではありませんよということをね、きちっと押さえたいと思いますね。市民活動団体と行政が協力するときには目的があるはずです。働きかける第三者がある。例えば高齢の方の地域の生活を豊かにしよう、あるいは障害を持つ人の自立をサポートしていく、あるいは手賀沼の水をきれいにしていく、そういう働きかける第三者がいるんだ。目的が明確ではないといけないということなんです。目的が明確でないと二者の関係になっちゃうと、行政からすると、その市民のボランティアにやってもらって、市民活動でやってもらって行政コストを下げようなんていうことになりかねないし、市民の皆さんの方も行政と連携することによって活動資金を出してもらおうとか、活動場所を確保してもらおうとか、そういうお互いの利害関係の連携になっちゃうんですね。そうではなくて、何のために連携するのかという、その目的をしっかり置かなければいけないと思うんです。だから評価も第三者から、働きかける第三者から評価してもらわなきゃいけないんですね。その市民活動団体と行政がですね、お互いに行政の方は、いや、うちの市内の市民活動団体は本当によく活動してくれてて、で市民活動団体の方はうちの行政はすごく市民活動に理解があって、お互い満足してても、まあ、あまりそういうこともないかもしれません。お互い満足してても、働きかける第三者の側から全然高齢者の生活を豊かにする役に立ってないよ、障害者の自立のためになってないよ、全然手軽間の浄化が進んでないよっていうふうに評価されてしまったら、いくら市民活動団体と行政がお互いにいい関係ですね、お互いに信頼し合ってますって言ったって、それはいい関係ではない。でもこのお互いね、多少喧嘩しながらやってたって、うちの行政は縦割りで頭固くてお役所仕事で行って、市民の皆さんは文句言ってる、行政の方は市民活動っていうのは勝手なこと言ってて、なんだかよくわかんないとかって、お互いね、 文句言い合いながらやってたって障害者の水が進めば、手賀沼の水がきれいになれば、そして高齢者の生活が豊かになれば、働きかける第三者がちゃんと評価してくれれば、この2者の関係はいい関係だと思います。そういうことが大切だと思います。の具体的なその時その時の方針ですとか仕組みですとか組織というのは、新しい人のもとでまた市民の皆さんと自分を話し合いながらどんどん変えていってもらえばいいと思うんですね。ただ補完性の原理の全てが市民だ、民間だということと、市民活動団体と行政の関係は2者の関係ではなくて第三者、働きかける相手が大切なんだ、目的が大切なんだということは、星野さんにもぜひ引き継いでいただけたらな、また引き継いでいただけると思っています。5分ですね。
時間がないし、回答をお伝えいただきまして、ね、ありがとうございました。さすがでございます。それでは、その今星野市長は、前市長の話をそのうち何を引き継ぐんだろうかということが大切になってまいると思います。私の好きな言葉に松尾芭蕉の不易流行という言葉があります。変わってはいけないものと変わっていくべきものということだろうと思います。それでは、星野市長の福島市政の継続するのは何か、変えていきたいと思っておられるのは何か、前市長の前で話しづらいとは思いますけれども、まあ、よろしくお願いしたいと思います
。私としては、今福島市長の前市長の話を聞きまして、さすがに、12年生だなという感じでございます。私、もともと行政経験、政治経験がございませんから、まあ、1年生から見た12年生の、答弁というふうに聞こえました。私自身も、その立場になる前は一市民として、また一市民団体のメンバーとして、さまざまな、市民活動をしてきたところでございます。その中で、何を基本に置くかということは、行政と市民が、一体になる、まあ、今は共同、という市民活動の中で共同という言葉は今は当たり前のように使われておりますが、12年前、15年前というと大体なんだという感覚で、当てられる字もまちまちで、人によってだから受け取り方が違うという状態が非常に続いてましたけども、手賀沼を城下に向けて当時は、汚染故障ナンバーワンを16年でしたか、そのくらい続けていた中で、青年会長のメンバーとして、そしてまた、手賀沼中心の連合会を立ち上げるというスタートの中で、そしてまたエンジョイ手賀沼というイベントを立ち上げるという計画の中で、一番基本になってきたのは、市民の視点、要は市民は何を求めているか、そして市民団体は何を求めているか、で市民は何をすべきなのか、行政には何を手伝ってもらいたいのか、行政と市民が一緒になって、互いにできるところ、互いにできないところを埋め合う、そういうスタンスに立って一つのことを進めていけば必ずいい結果が出るんだと信じておこうということが、この市民活動に対する基本的な考え方として、15年ぐらい活動しています。行政と12、3年前の話でしょうか、行政と市民団体が互いに手なし合う、今福島さんが言ったように互いに喧嘩し合うような、スタンスで物事を進めていくと一向に良くならない、この関係をいかに変えていくか、そしてまたいかに、いい関係を作るか、いい関係っていうとどうしても関心勘違いされるのが慣れ合いという言葉になりますけども、慣れ合いという言葉じゃなくてきちんと信頼関係を作る、で互いにできることと互いにできないことを自覚しながら、お互いが手を結んで補い合いながら物事に向かっていけば、それが 素晴らしい結果になり、そしてまた市民団体同士が、そして市民同士が交流を持ち、信じ合える、これが一つの事業を、成功に導く起点だろうなというふうに、信じながら活動しています。またこの市民団体、いろんな、団体があります。今日ここにいらっしゃる方々と代表の方々ですけども、それぞれの市民団体、非常に有効の場合、素晴らしい活動をしてくれてます。そしてまた、行政と一緒になって、時々喧嘩をしながら、時々仲良くしておくみたいな、そういう形で、そういったのが我孫子の市民活動じゃないかというふうに私は認識しております。この関係を非常にいい関係というのは、今日喧嘩しても、それはあくまでも、喧嘩というのは意見の違いだけであって、目的は一つのはずなんです。行政から見た目的、そして市民団体から見た目的が一つであるならば、そのための意見の違いに対するいわゆる喧嘩、まあ、議論、それに違いがあっても目的が一つであれば、また明日仲良く議論する、まあ、いずれまた喧嘩をする、それの繰り返しをしながら、一つ一つ着実に物事がいい方向に進むということを信じたいし、期待していきたいというふうに考えています。行政から見た、市民のため、あるいは市のためという視点と、市民から見た市のためという視点は多少違うところはありますが、私の今までの立場と全く逆になりますけど、なっても同じように我孫子市のために、そして我孫子市民のために良かれと思う視点で物事を考えていきたいというふうに感じております。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。